is Code 1.
Whiskey, Juliano is Code 1.
Whiskey, Juliano is Code 1.
Thank you, Charlie.
QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。12月13日346回の QRL でございますけどもね、いやもう本当にね、12月もね中盤でございましてね、もういよいよ締まるって感じでございますけどもね、皆さんいかがでしょうかね。まあ、12月は本当にねあっという間にもう大晦日になっちゃうという感じでございますけどもね、今年はですね、一般企業さんはね28日までということでしょうかね。で、年始はだいたい週明けの7日ぐらいからね始まるとこが多いのかなという気がするんですけどもね。はい、まあ、私どもは4日からですね、どうやら動き始めるという感じでございますけどもね。まあ、三が日はですねいろんな形でですね、あちこちこう飛び回ったりとかね、そんなようなお仕事があるという感じでございますけどもね。はい、というわけでございます。さあ今日はですね QRL、いつものですね、ゲストの方にねまたお迎えいたしましてですね、またいろんなマニアックなお話をですねお聞きしたいと思います。ゲストはいつものあの方でございます。ご期待ください。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、QRV コーナーでございます。今日はですねおなじみのあの方がゲストでございます。
はい、 JK1UEG 細田でございます。お邪魔します。よろしくお願いいたします。
はい、今日もありがとうございます。
いや半年ぶりぐらいですかね。
そうですね、
はい、よろしくお願いしますね。
いつもねマニアックな話題をですね、ぶち込んでいただきましてありがとうございます。
いやいや、とんでもございません。
は
い、
今日はどんなお話をしましょう。
今日はですね、
はいはい、
最近このアマチュア無線といわず、うん、デジタル簡易無線といわず、
デジタル簡易無線、
いろんなところでデジタルという言葉が聞こえてきてると思うんです、
はい、
ありますね。はい、まあ、デイスターそのものっていうのが結構もうね、はいはい、10年ぐらい前からあるんですけども、うん、はいはいはい、最近になってまたこう濃度が増えたりとか、
はい、そうですね、
使い方がちょっと変わってきたりとかで、うん、結構そのまた脚光を浴びてるようなね、うん、ことになってきてるんですよ。はいはいはい、デジタル元年、うん、いよいよ来たんじゃないかなと思うんです。
デジタル元年ですか
ね。来たんじゃないかなっていう、ね、うん、気がしてしょうがないんですね。
なるほど、はい、
うん、ただ、その我々ってその中にいるので、うん、なかなかデジタルになったんだっていう実感ないと思うんですよ。なんか新しい無線機できてね、使い方が分かんねえものがいっぱいあるなとかね、リピーターは使えてるらしいんだけど、うん、どうやって使うんだろうなって考えてる人たくさんいらっしゃると思うんですよ。
まあそうですね、う
ん、まあ、それはそれでいいんですね。従来型の FM とかサイドバンドとかっていう使い方をしても全然 OK ですし、うん、はいはい、AM で楽しまれてる方もたくさんいらっしゃるんですけど、それをちょっと客観的に見るとね、
う
ん、実はこれすごくこう大切なこう変換期に来てるんじゃないかなっていう気がするんですよ。中にいるから気がつかない、うん、これもったいないと思うんですよね。
なるほどね、
うんうんうんうん、でこれをこうちょっと振り返ってみると、はい、過去にもね、はい、実はたくさんの変換器があったと思うんですよ、うんうん、それはねちょっと振り返ってみると、
あ、なるほど、
はいはい、面白いんじゃないかなと思って、うん、ちょっと資料を集めてみたんですね、
はいはい、もうねちょっと懐かしいねものが資料にはありますけど、
一番最初にみんながあーって思う変換器って何だと思いますか。
まあいろいろあったと思いますけどもね、うんう
んうん、今から多分思い出して、はい、あーって思うのって2メーターのワイドからナローへの変換だと思うんですよ。その時代って、うん、まだその VHF という周波数帯が未知のものだったんですね、
はい、そうですね、高い周波数というイメージがありましたからね、うん、
周波数水晶を買ってきてね、はいはい、 送信と受信で一つずつ推奨を入れて、
ね、実装しましたね、
はい、こことここのチャンネルがありますから、ここで QSI して QSO をしましょうと、
なるほど、
いう工夫をしながら ね、みんなで譲りながら、はい、チャンネルを使ったという時期だったと思うんですよ、はい、ところがその時期って、はい、出てる曲数を見てみると、うん、今の無線局の総数ぐらいの曲数が免許になってたんですよ。
なるほど。
約40万曲ぐらい
ですけど。40万曲ぐらいですね今ね、はい、
まあ、一時期130万曲とかいたんですけどね、まあ、40万曲ぐらいが取られてたんですね、うん、それでみんなで譲り合ってやってたんですけど、うん、やっぱりチャンネルが足らなくなるんですよね、うん、40KC ステップでチャンネルを選んでると、はいはい、使えないチャンネルが出てきて、はいはい、じゃあそこのところでどうしましょうかっていうことで、うん、ナローか、
はい、
ナローにした 20kHz ステップでチャンネルを使いましょうやっていう紳士協定ができた、はいはい、という時期なんですね、うん、1975年ぐらいに
75年ですか、
75年ぐらいに、うん、ちょうどその転換期があったんですよ。その時間無線やられてました鈴木さんは、
ね、もうワッチの時代でしたね。
あ、そうですよね、ワッチですか、
はい、開局前夜っていう。
なるほどね、はい、うん、ちょうどその時にオンエアされてた場所、先輩方々ですよ、はいはいはい、みんなその譲り合いの精神をやりながら、うん、チャンネルを確保してたんですね。
なるほど、
うん、で我々まあ、私もそうなんで JK コールなんで、うん、はい、その時代って多分その他チャンネルの恩恵って受けてないと思うんですよ、
うん、
水晶入れなきゃ2メーターなんか出れるわけない、
まあ、そうでしたね、
私が初めて持った機械が TR2200 だったんですよ、
はい、あ、2200ね、
2200、はい、うん、チャンネル突っ込んでワイドの機械、はいはいはい、で1チャンネル増やすために、うん、当時で1500円か2000円ぐらい、
うんうん、
組でね、水晶買わなきゃいけないんですよ、はいはい、定価がねだから3000円とか、
ね、
当時のね金、でそれをまあ近くの無線機屋さんに仲良くなってね、はい、安く買って入れてるなんて、はい、そんな時期ですよ、うん、それがそのナロー化によってね、はい、自分が使ってる周波数が出れなくなっちゃうわけですね、うん、40kHz ステップでチャンネルを
変わりますからね、
つけてるところに 20kHz ステップで出られちゃうとつけられなくなる、はい、出られなくなっちゃうわけですよ、はいはい、そんな時期ですよね、
うんうん、
でナロー化っていうのがこう言われ始めて、はい、みんなが 20kHz ステップで水晶を入れるようになっちゃったんです、
うん、
で自分の無線機はワイド無線機なので、はいはい、これは出れない、うん、これはまずいことになっちゃう、うん、でまあ、今から考えればね、偏重率下げちゃえばいいですよ、
う
ん、デブって書いてあるボリューム絞っちゃえばいいんですけど、
まあそうですね、
当時そんなこと知らないわけですよ、はいはい、うん、で一部の OM さんはそうやってオンエアすればいいんですよなんて、うん、いいとてもいいアドバイスをもらって、なんとか細々とやってたという時期なんですけど、うん、その後から使ってた2200という機械が 2200GR、
はい、
という新しい無線機になったりとか、はいはい、もしくはそのワロー、ナローとワイドの切り替えが、うん、
切り替えもありましたね、
切り替えがつくようになってね、なんとか使えるようになり始めたんですけど、うん、はい、その混沌とした事態がやっぱ転換期、
うん、
1977年からね、75年ぐらいからね、77年ぐらいまでの間、うん、まあ、実際はもうちょっと前から言われてたと思うんですよ、はい、うん、だから振り返ってみて、はあ、そんな時期があったんだなっていう時期ですよね、
なるほど
ね、
うん、まあ、一つのね大きなね変わる時ですかね、
そ
この時代が ね、ありましたね、
それは乗り越えちゃったわけですよ、はい、うん、今から思って、ああなるほどなってしみじみと思っちゃうわけですよね、
はい、今ではね普通に使っておりますからね、
そうなんですよ、はい、でもチャンネルなんかいっぱいありますからね、
はい、
それもね、うん、実はやっぱり一つの変換期だった時期があるんですよ、
う
ん、
まあ、昔そのチャンネルが少ない時期 で出てる曲も同じぐらいいたっていうのはこれちょっと興味深いでしょうね、
うん、そうですね、それで譲り合わないと使えないんで、ね、だいたい入ってる周波数が 144.48、はい、だいたい145.00、
決まってまし
たね、 5.32、はい、うん、そのあたりが標準で入ってきて、はい、あとはオプションで、まあ、ローカル同士で
使う、うん、専用でね使う、うん、
入れるという使い方が普通でしたよね、
は
い、
なんかこのその周波数持ってませんなんていうのはね、よく
会話
でありましたね、
このチャンネルいけますか、ね、それ持ってないんでまた次回お願いしますなんていう話をね、散々してましたけど、はいはい、けどね、その持ってる持ってないっていうのも、
うん、
1975年ぐらいに解消されちゃうんですよ、は
いはい、ということですかね、
これがもう PLL の存在、う
ん、それが大きかったですね、
アイコムさんあたりだとね、はい、ダイオートマトリックスの機械が出たりとかで、はいはい、うん、どこのチャンネルでも出れるようになっちゃったんですね、はいはい、うん、でその時にはもうすでに145メガの方で、うん、FM がかなりの人がバッと出始めてしまったので、うん、はい、もうチャンネルも探せないっていう状況に、ね、うん、
大変な時ありましたね、
なっちゃったんですよね、はい、この辺りの時代でその PLL の無線機ってね、うん、結構いい値段したんですよ、また、うん、 やっぱり6万とかね、
高かったですね、
当時の値段で6万円って結構高いんですよ、うんはいうん、けどそれがあると推奨代が無料になる、
あそれをまあ考えるとどうかっていうのがあります
よね、うん、そうそうそう、なるほど、あとね、はい、50チャンネル実装
実装ね
なんてね、
ありましたね、
うん、専用電源付きでパーフェクトなんていうね、はい、広告がね、うん、
ありましたね、
出てた時期なんですよ、はいはいはい、確かにね、水晶をね、うん、50チャンネル分入れるとね、うん、ものすごい値段
ね。そうですね、まあそれ考えるとまあどっちが安いかっていうのありますよね。
そうそうそう、そもそもチャンネルセレクターがそこまでね
そうなんですね、
ついてない、はい、そうそう、それを出た時にね、まあ、みんながね、うん、こぞって買ってったんですね。
なるほど、まあ、それはね非常に大きなですね、転換も全然もう世界変わりましたからね、その時ね。
そうですよね、一応私その時に、うん、使った大好きな無線機 TR7500 という無線機
ですか、
あるんですけどね、今でもね、うん、見ると、ね、惚れ惚れするんですよ、あの形
形ですよね、あの当時の無線機は ね
デザインの形ね、
周波数シンセサイザーとか言ってるところもありましたし、いろいろな言い方ありましたよね、
ありました
あの当時ね、はい、
だからねその転換機にたまたまねその PLL に乗りかかった転換機にいたっていうのもね、またね、うん、思い出深いですよ。
ちょうどその一番美味しいというかね、まあ、なかなかこの運用してて楽しい時期でもあったのかもしれませんけど、
そうなんですね、
それが良かったのかもしれませんね、はい、じゃあですねその辺の以降のお話を、後半でですねまたお聞きしたいなというふうに思います。はい、じゃあこの辺で1曲ねお送りしたいと思いますが、今月はまあ12月ということでですねクリスマスの楽曲をお送りしているんですが、今週はですねこれもおなじみですね、ラストクリスマスワムですね、こちらをお送りしたいと思いますけどもね、今日はあのゲストの細田さんお見えになってるんですけど、クリスマスでなんか思い出ありますか？
ススね、
いきなりですけど
移動運用行ったことがあります
よ。いきなり移動運用
キルクリスマス運用ということで、
いかにもアマチュアですね、素晴らしいです、
ね、埼玉県のね道平さんに行きました、
はい、メッカですね移動
運用、凍えるぐらい寒かったですね
いやクリスマスに移動運用やるってのもね最高ですね、これね、
寒い思い出しかない、ね、
いやもうねそういうね皆さん方もたくさんいらっしゃるのかと思いますけどもね、クリスマスの雰囲気をですねぜひ楽しんでいただきたいなということでね、おなじみでございますねワームの、ラストクリスマスをお送りしたいと思います。
人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。祝開局20周年、 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。 QRV、
はい、QRV コーナー後半でございます。今日はですねゲストの横須田さんに、お越しいただいて懐かしいお話を含めてね、伺っておりますけどもね、まあ、前半でいろいろお話を伺いましたけどもね、まあ、まさにあの PLL の登場で全く世界が変わってしまったという時代でしたよね。
そうですよね、今まですごいこうお金をかけなければ増設できなかったチャンネルがね、はいはい、ダイヤルひねるだけでどこでも行けちゃうんですよ、
う
ん、
そうですね、
これはね、はい、当時の人たちびっくりしたと思うんですよね、
う
ん、
そうですよね、周波数もね、はい、
もう欲しい無線機の1位、うん、2位ね、うんうん、で、もうどこのチャンネルも選ばなくてもいい、
いいですね、それはねもう夢のような無線機でしたね、
私はその、当時の無線機でね、はい、TR7500、
はい、
ケンウッドトリオね、はい、無線機が、ねうん、ものすごい好きで、はい、もう気がつくと買っちゃうんですよハムフェアとか行ったら帰りにカバンの中に3台ぐらい入ってる、
はい、なるほど
で多分ね 今さらっていう感じなので、うん、値段もこなれてるんですよ、うん、1台あたり1000円とかね1500円とか、
まあ、詰めたの無線機がね、
そうなんですよ、
まあ意外
はい、うん、で、まあ、結構汚れちゃったりとか、うん、まあ、不動品、はい、ジャンクってのが多いんですけど、はい、たまたま前回だから2018年のハムフェアで、はい、箱入りの7500っていうのを見つけました
よね、すごいですね、
は
い、
あの中身はもうちょっと汚れちゃってたんですけど、はい、箱があったっていうので、うん、
元箱っていうのが、ね、元箱貴重ですよね、
そうそう、マイクもついてて、
あ、なるほど、
あの加工されてない電源コードもついてたんですよ、あとモビルブラケットと、
あ、うん、すごいですね、
5000円って書いてあったんですけど、うん、3000円に値切って買って
ました
、
まあ、そこはねアムフェアのねいいとこですけどね、
いやここもうね5000円でも出してすぐ買っちゃおうかと思ったんですけど、
い
や
い
や
い
や、とりあえ
ず、ね、聞いてみ
3000円でいいみたいなことを言ったらいいよって、
なるほど、
今うちにしまってありますよ、
それは貴重品ですね、素晴らしいですね、
でなんかちょっとね、うん、磨いてね、
なるほど、
こう飾ろうかなと思ってるんですけど、はいはいはい、 このね、PLL がね、うん、無線アマチュア無線業界に入ってからってね、はい、いろんなところでね、うん、すごい進歩したんですね、はい、でちょうどね PLL 技術を使うことによってできたのが、はい、うん、バンド外を受信するユーティリティ受信ですよ、うん、
まあ、いわゆるおなじみの ね世界に行くと
乗るようになったっていうのと一致するんですよね、うん、
はいはい、
うん、でこの PLL 技術そのものっていうのは、うん、ものすごく前から、うん、真空管の時代からあるんですよ、
う
ん、
ああそうなんですか、なるほど、ね、
ただ中でこう分周期、はい、位相比較器という、はいはい、まあ、個別の部品がなかなかこう作れなかったっていうことと、はい、デジタル技術をどうしても頼らないと、はい、その分周比を可変するってことがちょっと難しかったので、うん、あんまり大きくはならなかった
ですね、まあ、実現しにくい時代だったんですね、
うん、そうなんですね、ところがその1970年代の後半、はい、前半ぐらいにデジタル IC、はい、CMOS IC ですね、CMOS ですね、はい、うん、がかなりこなれて作れるようになってから、うん、IC1 個で分集ができるようになったんですね、はい、その結果いろんなところで PLL が採用され始めたと。まあ、そもそも PLL がバーンと大きくなったっていうのは、うん、CBM 戦機、FCC 規格の CBM 戦機、
あ、そちらがあれですね、
40チャンネルのチャンネルを合成するために作り出された PLLIC1 チップになってるんですけど、うん、それもかなり影響を受けてると思うんですよね。技術が一つ成熟するためには、うん、成熟された市場が必要なんですよ、
やっぱり、う
ん
う
ん、その市場がたまたま FCC 規格の CBM 戦機だったと、
うんうん、
一方でそれを、まあ、PLL っていうね、はい、大幅な近、うん、大きい、ところで見たときに、はい、アマチュア無線バンドで、同じ周波数を合成するってことなわけですよ、う
ん、はい、うん、
でそれをたまたま145メガの無線機に採用した、うんうん、433メガ、うん、400の無線機に採用したということだと思うんですけどね、はい、どこれが1975、6、7年の技術
の、その頃ですか、
うん、で今でも立派に動きますからね、
もちろん、
これねすごいことじゃないかなと思うんですよね。
蓋を開けるとね、以前は周波数の推奨がですね並んでるこのねところがたくさんありましたからね、
はい、ありましたよ、
あれを全部埋めたくなりますからね、蓋を開けましたね、
そうそう、あの時代にね、うん、あの推奨が発信不要になってね、 そのチャンネルだけ受信しないとかね、
それがあるんですよね、
そのチャンネルだけパワーが出ないとかね、
ありましたね、
いろんなトラブルあったんですけど、うん、いっぺんになくなりましたよね、
それがね、はい、あれを見るたんびに思い出しますけどね、
はい、また蓋を開けてね見るのも楽しかったですよ ね、
う
ん、
ないとどうしても埋めたくなる、そうそうそう、どうしてもあれはねありましたね、
で当時ね、はい、まあ、ちょっとこれ余談になっちゃうんですけど、はい、コールチャンネル、メインチャンネル、
はい、
144.48
の時代
でしたね、48でしたよね、
はいはい、
これね、うん、なんで48になったのかなと、
お、はい、
っていうことをね今ずっと調べてるんですよ、うん、
はいはいはい、
で、まあ、ネット調べても実は出てこないんですよね、うん、でこの間国会図書館行って、はい、CQ の古いの見てきたんですよ、
あ、なるほど、
はい、やっぱりね1970年代に、これからは、うん、アマチュアバンドは人がいっぱい増えてくるから、はいはいはい、VHF に移動しましょうやっていう特集が組まれてて、うんうん、そこの中でみんなで集まれる周波数はどこにしましょうかっていうことになってて、いろんな人が実験をしている周波数があると、うんうん、はい、その周波数が 144.48 だから、そこの周波数でコールしましょうということで、う
ん
う
ん、呼び出しですね、
うん、コールチャンネルっていう言い方だったんです、
その時初めてその呼び出し、ね、コールチャンネルっていうのが出てきたと、ね、
その後がだから呼び出しチャンネルとか、うん、メインチャンネルっていう言い方になってるんですけど、はいはい、コールチャンネルだった、
コールチャンネル、
だから当時の無線機ってワンプッシュコール、うん、ボタンを押すと 144.48 になるところにコールって書いてあるんですよ、うん、
なるほど、
それは名残ですよね、
うん、今もねコールチャンネルはねコール、ね、スイッチそのまま残ってるのもありますからね、はい、
だからまあ、メインチャンネルっていう言い方をねしたりとかするじゃないですか、まあ、呼び出しとかね、
まあ、通常そうですね、メインチャンと言いますけどね、
うん、その中にずっと残ってるんです
よ、なるほど、
もう50年前ですよ
ね、まあ、みんながその周波数を持ってたってことですね、今ね、
そうですね、うん、ちなみにまたこれもね余談になっちゃうんですけど、うん、当時無線機、今の例えば TR2200 とかって無線機って、はい、送信12低倍で無線使うんですけど、はい、当時ね周波そんな高い周波数がなかったので、うん、6メガ台の原発を24低倍したんですよ、
なるほど、
うん、
発信機をね、
だから当時の周波数構成を見てみると、うん、結構6メガ台の推奨でやりましょうやって記事がいっぱい出てきます、うん、
はい、やりやすいんでしょうね、6面あたりでね、
そうですね、
曲圧をね、うん、はい、
ただ12テーパーになると、テーパー数多くなっ
ちゃうんで、そうですね、ちょっと、うん、そちらの方も、
まあ、スプリアス関係でね、
うん、ね、ね、
新スプリアスはどうかって、
ね、新スプリアスはきついわけです
ね、そうそう、当時のやつはね、
なるほど、
うん、そうなんですよ、結構ね、そのと、まあ、やっぱり諸先輩方々、例えばあのコールオリジナルで JA コールを持たれてる方って、ね、うん、一生懸命その高い周波数にチャレンジしたと思うんですよね、うんうん、多分今から考えれば我々が5ギガとか10ギガをやる
マイクロ
レベル の、あの工夫をしたと思うんですよ、
そうですね、
うん、でまたその当時の、ね、はい、本を読んでみると、うん、周波数の測定ができないから、
測定器自体の、ね、問題もあります
からね、測定器を作りましょうっていう、うん、測定器から作ってます、
なるほど、
定規を持ってきて吸収波波長計っていうのを作ってね、うんうん、でこれで、例えば
吸収型のね、ありますね、
145メガの発信が確認できますみたいなことが書かれてるわけですよ、もうそれ今から見たらね、涙出ちゃいますよね、
そうですね、
カウンターを持ってきてちょっと引っ掛けたらね、はい、周波数目の前で見れるわけです
よ、まあ、今はもうそうですけどね、
うん、
いや昔は何もない時に、
そうですよね、
どうやって運用するかというのがね、そうそうそう、それがまたアマチュアだったんですけどね、うん、今はもうね、何でもありますからね、
そうなんですよね、だから余計ね、その転換期、うん、何かが起こって変わってるっていうのが、ね、感じづらくなってると思うんですよね、
そうですね、気がつかないまんま過ぎていくというのがね、
特にね、このね、さっき言った、はい、昔のナローからワイドへの変換、うん、またその PLL 技術が入ってきて、うん、チャンネルが好きに使えるようになる、
転換期ですよね、
転換期、
ね、
うん、で今でこれから例えば20年後ぐらいになった時に、うんうん、あの時にデジタルが入ってきたんだなっていうのが多分思い返せると、
今まさにその時期をね、この将来あの時はという ね、そういう今話しているのがその時期ということになるわけです ね、はい、いやいやいや、もう本当にね、今考えるとね、いろんな転換期があったってことですね、ね、一つ考えてもね、
でその時に、うん、あの一生懸命考えられてた OM 書士、
うん、はい、OM さん、
あの努力には頭が下がる、
なるほど、
だけですね、
そういうアマチュアにぜひなりたいところです
からね、そうですよ ね、
本当にね、
何にもないところで探りでいくんですからね、うん、すごいと思いますよ、
まあ、それがねまさにアマチュアなんでしょうけどもね、なるほど、ちょっとそういう忘れかけたことをね、またこれからやりたいなというのもありますね、これね、
まああまりね過去見てもしょうがないですけどね、前見ましょう、はい、デジタルが始まりました、
これからね、あの時間が余る人ばっかり行くけん時間あると思いますんで、ね、どんどん進むと思いますけどね、はい、というわけでございましてね、ちょっともう時間でございましたので、この続きをですね、じゃあまた次週をですね、続けてちょっとお聞きしたいなと思いますので、
かしこまりました、
ぜひですね、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、はい、というわけでね、今日もね、いろいろ話題がね豊富でございましてね、あっという間に終わっちゃったんですけどもね、まあ、お持ちいただいた、ね、資料これ見てますけどね、本当にね懐かしいね無線機ばっかりなんですよね、本当に今こうもうねお話ししたんですけども、結構ねこの昔の無線機音がね良かったですよね、
あ、うん、そうですよね、はい、今日筐体が大きかったので、うん、大きいスピーカーがつけられたんですよね、はい、うん、だから大音量してもね大丈夫だったんですよ、
そうなんですよね、このビビりがなくてね、
モービルトランシーバーだったんですよ、
う
ん、
そういう意味でそうですよ ね、
車の中で聞こえないですから ね、
大きくしないとね、うん、そのあたりがねしっかり作ってあったしですね、非常に良かったですよね、
7200あたりをね、うん、こう助手席のダッシュボードの下につけて車運転するのが夢でした、
かっこよかったですねこれね、またね、モービルのアンテナも2メーター長いアンテナつけてる気いましたね、
ありましたね、昔すごい長いのありましたもん、
なんか前の方に止めてこう曲げてなんか走ってる人もいましたしね、
はいはい、
いろんな人がいましたけどもね、
今もほらデザイン重視なんてね、短いアンテナ
しかなくなっちゃいましたけどね、
そんなもんですよ、
はい、まあ、ということなんですが、細田さんの方で、なんかいろいろ今企画を考えていらっしゃる、
はい、実はですね、
はいはい、
ラジオライフペディション、
はい、
これを取り行わさせていただきたいと、
なるほど、
こう思っております、
はい、
12月の22日、
22日ですね、
土曜日なんですけど、
はい、
ここ、
はい、
田無タワー、
田無タワーでございますね、
今スカイタワー2棟ですね、はい、の地下会議室、
はい、
タワープラザ、
はい、
こちらでですねラジオライフのペディションを開催させていただきたいと思います、
どうですか、
いやいや、入場無料、
入場無料、
なんと予約も不要です
予約も不要、
はい、フラッと来ていただければいいように準備を、
あ、もうすぐ来ていただければいいですね、
はい、準備してお待ちしております、
なるほど、そうですか、
通常ペディションということなので、うん、
通常ペディション、
はい、今までのペディションと全く同じ状況でやらせていただきたいと思いますのでね、うん、ぜひ来ていただければと思います、
は
い、
これペディションは ちなみに、かなり間空いてましたよね。
実は初版の事情でですね、ちょっとお休みをしておりましてですね、
久しぶりのペディション
と。そうですね、1年半ぶりぐらいになっちゃうんですけども、開催をさせていただこうかなと。
なるほど、
考えておりますのでね、
まあ、ラジオライフのね、ペディションというと昔はあの帽子とかですね、タオルを、ね、いただいた。
ちょっとそこはね今ね、触れないでいただきたいななんて思ってるんですけど
気になるところですね。
けどありますよ。
なるほど、これがいいですね。
もうありますよ。けどまだ内緒ですからね。
内緒でございます、はい、放送で言っちゃいましたからぜひぜひこれ楽しみでございますね、こちらはですね、時間何時頃からでしたっけ。
13時スタートしますので、はい、これもね従来通りです。
従来通り、
はい、
じゃあもう、来てる方はもうすぐに分かるということ
ですね。そうですね、はい、入り口のところでね、誰か待ってます。
そうですか、
はいはい、ここよって言ってくれます。
なるほど。
もちろん途中入場も OK でございます。
OK ということですね、はい、まあ、棚下を目指していただければすぐ分かるということでね、はい、目立ちますからね、すぐに分かると思います。ぜひですね、皆さん来ていただきたいと思います。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
この後はラジバタ 2VR、 続けて聞いてね。JOZZ3AUFM、 お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。